お願いします。
職場にグレーな方がいるって聞くんですけども、うんうん、その方の対処の仕方ってどうしたらいいでしょうか。
対処の仕方ね、はい、難しいと思います。うん、その困っている人が部下で上司が無礼な態度を取っているっていう場合、部下から言うっていうのは結構難しいんじゃないかなと思う。やっぱりその人のさらに上の人が言わないと結構難しいんじゃないかなと思っているのよ。で、その無礼な人っていうのは自分がどれだけその例えば会社に対して損害を与えているのかとか、はい、その部下だとか同僚とかにそのものすごい害を与えているっていうのを自覚しないと多分治らないと思うんだよね。もしかしたら自分でそんなことを思っていないと思っているかもしれないから、はい、結構そういうのって難しいんじゃないかなと思うのよ。で、僕はそういうあんま無礼な人っていうのは職場の環境ではあんまりいなかったかなと思うのよ。過去の職場を振り返ってみてもね、うん、テレアポで行ったお客さんの客先がすげえ無礼だったっていうのはもうよくよくあったけどなんでこいつこんな無礼な態度取るんやろみたいなはあったけどね。でも職場の環境の中でっていうのはあんまりなかったのよね。で、まあ、これは本を読んだんですよ。本を読んでちょうど今こちらにね置いてあるこの本を読んで、あ、なるほどなと思ったのよ。どうもね無知な人はやっぱり無礼になっていく傾向が高いらしいのよ。無知な人ね、まあそうかな。で、要は自分ばかり目を向けて他人にはそのあまり目を向けないっていう人がその無礼な態度をどんどんどんどん取ってきて、で過去20年間で世界中で増えたとか言われているわけね。で、無礼な人ってなんか5つの、その損害というかデメリットを周りに撒き散らしてますよと、はい、害悪みたいな感じで、ね、もうウイルスみたいな感じで言われてるんだけど、まず無礼な人5つ周りにどんな影響を与えているのかっていうと、まず1つ目が同僚の健康を害しているっていう話らしいね。まあ、要はストレスがかかるような仕事っていうのは喫煙だとか肥満とかと同じくらいすごい健康に良くないと、特に女性にとってはものすごく良くないとも言われていて、友好的な同僚がいる職場といない職場ではその死亡リスクが 2.4 倍高まるとかも言われているわけね。だからそんなのもいろいろ調べていくとその数値は違うかもしれないけどいっぱい出てくるはずなのよ。うん、だからその無礼な上司がいてる、要は部下に当たり散らしてるとか、はい、そういうことをやっていて助けてくれる同僚がいないっていうだけでもう死亡リスクが高まってしまうっていうのもあると思うから、まあ大変、まあ、部下だとか同僚とかのその健康を害してしまう、ストレスでやられてしまうっていうことだよね。で、2つ目が会社に損害を与えてるっていう話があるらしい、ね、
はい、
で、アメリカ、これアメリカの事例になっちゃうんだけど、アメリカではストレスで年間5000億ドルの経済コストがかかってるって言われているらしいよね。5000億ドル、え、みたいな感じになっちゃうんだけど、ってことは何みたいな、50兆みたいなちょっと想像がつかないんだけどみたいな数字になっちゃうんだけど、なんかね、その無礼な人がいているだけで約 48% の人がその仕事にかける時間だとか労力っていうのを減らしちゃうらしいのよ、うん、で 38% の人が、仕事の質を意図的にわざと下げようとするんだって、うん、で、80% の人が無礼な態度を取る、無礼な態度でその気を病んでしまって、はい、その仕事の時間が奪われてしまうとも思われてるわけね。 80% の人よ約8割ほとんどの人がそうなるってことよね。 63% の人がその、まあ、無礼な態度を取る人を避けるためにその仕事を使う時間を奪われてしまいますよって、うわあいつがおるちょっとやめとこうとか、まあ、いかんとこうとか、だそんな感じだと思うんだよね、はい、でギャーギャー言われてもあもうみたいな感じになっちゃうとかいろいろあると思うな。で 78% の人がその組織の忠誠心が低下するとも言われているし 25% の人がそのあの無礼なあの態度をお客さんに取ってしまうっていうことがあるらしいのよね。で 12% の人があのそれで転職してるっていう話もあるみたいだから、あの、まあ、無礼な人がいているっていうただそれだけでその企業 の, あの利益や社員を失うっていうことになりますよっていう話になっているんだよね。なんかまあ言われてみると、あ、まあ確かにそうかもしれないよなと。ジャスさんはどうですか、なんか無礼な人とか出会ったことありますか？
私はないです。
なかった。
はい、
ないのね。なかなかラッキーだね。
はい
僕もなかったけどね、どっちかっていうとお客さんではいたけどね、
はい、
うん、ね、あの金婚としたら肩ドーンって叩かれてね、帰れこらーとか言われたりとか、みたいなそんなのあった。あとね、こういうそのストレスに関して、そのストレスっていうか、そのなんていうの、会社に損害を与えるとか、その要は人間関係っていうのが、ストレスの主な原因って人間関係って言われてるわけよね。さっきも完全な人間関係じゃない、なんだかんだ言って会社に損害を与えてるって言っても人間関係が主なメインになってくるわけだから、その人間関係をその例えば、部下と上司がこうギクシャクした場合、そこのさらに上の人、要は上層部っていうか管理職みたいな人がそのこう仲を持つっていうことをしようとするわけよね。そうしたら、13% 約時間を奪われていますよっていうデータが出てるらしいのよ。これは1年間のうち7週間をそれに費やしているってことになっているわけだから、7週間だから1ヶ月以上だよね。もう大変だなと。あとまあ単純に無礼な人はその、まあ、部下でも嫌がるわけだから、同じ組織の中にいてる人でもうわーと思ってるわけよね。ってことはお客さんも逃げていくっていう話なんだよ。まあちょっと前の動画でも言ってたけど、学生がね、あの心理テストみたいなのして、その無礼な態度を取ったら、そこの人とはそこの会社には勤めたくもないし、そこの会社のその商品も買いたくないっていうぐらい、そのすごいお客さんが逃げていくっていうことになっていくわけだから、ものすごい損害をもたらしてますよっていうことでもありますよと。で3つ目が、周りの思考力、思考能力を下げちゃうっていうのがあって、そのもう無礼な人がもう目の前でいてて、誰かを、ね、あの怒ってるとか怒鳴り散らしてるっていうだけで、目の前の作業に集中できずに気が散ってしまうっていうのが、まあ出てるわけよ。まあ、そりゃそうだわ、そんなので、学生にそういうことやって、あのなんか実験したらしいのよ。そしたらテストの成績が 20% 低下して、そのアイデアの数も 30% 減るっていう話らしいのよ。これは学生だからっていう理由じゃないと思うのよ。大人も一緒だと思う、そういうのは。要は、作業能力も想像力も低下してしまいますよということになってきますよと。思考能力、考える力が衰えてしまうと。そういう人がいてるだけで、もしかしたら怒鳴り散らしていなくても、その人がそばにいてるだけでピリッとくるみたいな、あの怒られるんじゃないかみたいな、ビクビクしちゃうみたいな感じで、その低下してしまうっていうのがありますよと。で4つ目がその認知能力を下げるっていうのがあって、そのこれ単純ななんかテストしたのよ、実験みたいなのして、なんかあるその単語を、まあ、見せますと、ポンポンポンポンポンポンと見せていく、こんな早くはないかもしれんけどね、こうなんか覚えといてくださいねって言った後に数学のテストをさせて、でその後にさっき言ったそのさっき見せた単語を思い出してくださいねっていうテストをしたんだって。そしたら単純にその無礼な態度とかを見たり聞いたりした生徒と、あのそういうの無礼な態度を見てない生徒と比較したところ、記憶力が 17% 減っていて、その数学に関して言えば 43% のミスが増えたと。で、あの思い出して書いてくださいっていうのは 80% もあの減したみたいな感じらしいのよね。ものすごい下がってると、認知能力がすごい下がってると。で、まあ、テストだとか数学とかだったら別に痛くも痒くもないじゃないかと、でビジネスと関係ないじゃないかってこう思われるかもしれないけども、これであの言われてるのが、医療の現場だったらそんなんじゃないですよと。その医療ミスによって人の命がなくなってしまう可能性があるんですと。で実際その例えば看護師さんとかにものすごいきつい言葉で言ったりとか、 その攻撃的なことをずっと言ってる人、なんでお前はそんなこともわからないんでバカかお前はとか言ってこういうこと言ってる人っていうのは、言っている医療チームっていうのはその医療ミスが 71% も増えたとか言って言われているのよね、
はい、
で実際に 27% の患者が死んでいるっていう話らしいのよ、
はい、
ってことを考えたらさ、そういう医療って、医療の現場ってその医者一人がやってるわけじゃないから、そういう無礼な態度を取る、あのなんていうの、こうガーって言う人の下にいる部下っていうのは、これ医療ミスがやたら高い医療班っていうことになっちゃうから、そんなところで見てもらったら 27% の確率で死んでしまうってことやからね、
はい、
71% が医療ミスするって話やから、実際にあるらしいです、そういうのが、うん、その医者の人がものすごいこう言ったりとかするとやっぱり医療ミスが起きるとか、アメリカではすごい実例が出ているらしいのよ、多分日本もあると思うそういうのは、うん、だから、そういう無礼な態度を取るっていうのは認知能力を下げちゃうっていうことを分かってなきゃいけないと。ただ自分の気持ちがハッスルするか、ハッスルっていうかね、発散するからっていう理由だけでイライラするからすぐに口に出すとか声に出すっていうのはものすごく良くないですよっていう、もう実際認知能力下げてますよと、医療の現場ではもうえらいことになってますよっていうのが実際に出ていますよと。で5つ目が、まあ、これ単純だね、これ感情は移るって言われているように、周りを攻撃的にするっていうのがあるのよ。一度誰かに無礼な扱いを受けると、その他人に協力しようっていう気持ちっていうか、そう他人に協力しようというする人が3分の1にまで減っちゃうらしいのよ、うん、で他人と何かを分かち合おうっていうそういうふうに思う人っていうのが 50% 以下になるっていう話らしいから、その無礼な人っていうのはさっきのこの5つのコスト、はい、5つのデメリットっていうかね、はい、同僚の健康を害する、会社に損害を与える、周りの一緒にいてる人たちの思考能力を下げる、そして認知能力まで下げて、でしかも周りを攻撃的にするっていう、この5つのデメリットがありますよと、はい、何にも良くないよね、全く良くないと思う。だからこういうことを言っている人っていうのは、まあ、ぜひぜひちょっとこう態度を改めていただければ、きっとそのチームも良くなっていって成績も上がっていくだろうし、いつまでもそんな態度を取っているとそこのチームはずっと下降路線を従っていくしね、まあ人辞めていくからね、そんな人のところで働きたくないと思うからね。じゃあ逆の礼節のある人っていうのはどうなのかと。無礼な人の反対がこう礼儀正しい人、礼節のある人って言われているわけだから、礼節のある人はなんかね、やっぱ3つのメリットがありますよと。単純に礼節がある人ってデメリットないと思うんだよね、
はい、
あります？
ない。
すごい礼儀正しい人ってデメリットがあると思う？
ないと思う。
何もないよね、
はい、
何もないと思う。多分メリットしかないと思うんだよ。でその、まあ、メリットは何かっていうと、仕事が得やすくなりますよって言われているのよ、
はい、
まあ単純に声がかかりやすくなりますよとも言われているわけね。で2つ目がその幅広い人脈が築けますよとも言われているわけよ。で3つ目が出世の可能性が高まりますよなんて言われているわけね、
はい、
もう否定はしにくいと思うのよ。こんだけのメリットがありますよとか言われても、まあまあ詳しくはまあ本読んでくださいねって話になってくるんだけど、はい、まあ なるほどな確かになとも思うわけね、うん、で、礼節がある人が上司になっているっていうだけでそこのチームは高い業績が上げれて、で経営者が礼節のある経営者だったら従業員に安心感を与えることができますよって言われているわけよ。もうメリットしかないみたいな感じね、うん、で無礼な人っていうのはもうデメリットしかないみたいな感じだから、ちょっと自分を見直していただいて、そのデメリットがあるんだぞと、無礼な態度っていうのはデメリットしかないんだよっていうのをまず知っていただくことからしか始まらないんじゃないかなと思うのよ、うん、多分気にせず何にも関係なくやってると思うのよ。で特にそういうこと、無礼な態度を取ってるっていうのはそのデメリットの5つ目の周りを攻撃的にするっていうのがあって、多分自分も受けてきたんじゃないかなと思うのよ、そういう環境に、 無礼な人がいっぱいいてる中で育ってくると自分もだんだん無礼になってくるじゃない。そういうこと言って当たり前だとかいうふうになってきちゃうと思うから、はい、そういうのはもうよろしくないかなと思うよね、うん、時代にミスマッチじゃないかなと思うのよ。なんか鬼教官みたいなね、
はい、
鬼軍曹みたいな人が、ね、あのフルメタルジャケットの鬼軍曹みたいな、あれはさすがに、まあ、軍隊ではいいのかもしれないけどもどうなんかなと思っちゃうね。あでもあれらしいよ、なんか軍隊でもあのすごい成績を上げてっていうか、
はい、
生き残っている部隊とか、 なんかそういう部隊ってあのそういう無礼な人じゃないらしいよ、
はい、
礼儀正しいっていうか その、まあ、それは笑顔が多い、
はい、
その隊長をが率いている部隊っていうのはその活気があってとか、あのもちろん 礼節ももちろんあってとかで、何よりも生き延びている確率がものすごい高かったっていうのがあるらしいのよ。無礼な人がそのいてるというとかいうのは多分映画とかドラマの世界だけなんじゃないかなと前も言ってたと思うんだけど、無礼な態度っていうのは何一つメリットに働かないですよと、
はい、
で無礼な人が上司にいてて幅を利かしてるっていうのは基本的にあまりない話なので、逆にもっと言ってるはずだっていう話よね、
はい、
その無礼な態度がなかったらもっと上に行けてるはずなのに無礼な態度を取っているがばかりにそこ止まりなんですよっていう話らしいからね。だからまあまあまあその無礼な態度、あのあねえねえあれらしいよ、あの本にも書いてあったけど、まあ、ちょっと言っちゃうとその例えばね、
はい、
実力のある無礼な人がいた場合どうしたらいいんですかと。例えば、そこの会社の創業メンバーでもありますよと、で、結構業界では名が知れていますよと、
はい、
であのこの人のおかげで例えば今の会社があるんですみたいな実力者がいてた、実力者なのにもかかわらず無礼な態度を取ってるっていう人の場合、そういう場合はどうしたらいいのかっていうと、あれらしいよ、あの結局この本で書いてあった対策としては社長が、部下がじゃないよ、社長がちょっとあの長期の休暇を与えるんやって、でその部下たちにもう、はい、もう大丈夫ですよって言うんやって、
はい、
もうあの上司はちょっと休暇を与えたし、あなたたちとは直接会ったりすることありませんよって言うんやって、でもクビにしたわけじゃないよって言って、はい、なんかその単独の部署みたいなのを設けてそこにいさせるんやって、そうするとね、あのクビにしたわけじゃないですよ、ちゃんとその良好な関係を得てますよって言って、その人とこう接触する機会を避けるような部署を作ったりだとか、
はい、
一人でやらせるようなことをするっていうのがあのいい方法らしいのよ。なるほどねとか思って、であとね、あのこんなのも書いてあった、ある医者が、
はい、
あのやっぱイライラしたりするとちょっと大声で叫んだりとか持ってこいとか言ってこう言ったりとかしたりするんだって、
はい、
でそれにもうそのもうたまりかねたその看護師さんたちがあのもうやめてくださいって言って意を決して言いに行ったんやって、
はい、
でも自分本人はそんなつもりが全然なかったと思ってたんやって、
はい、
でそれにショックを受けたんやって、えっって俺そんなつもりじゃなかったのに、でそこから自分一人じゃどうにもならないからって言ってその周りの人たちと助け合って、で俺どうだった、今日一日どうやったってひどいこと言ってたとか言ってこうフィードバックをもらうようにしたんやって、
はい、
もしかしたら録音とかそういうのもしてたのかもしれんね、録画して撮っといてとか言って、でそれを見てだんだんだんだん、あ俺こんな態度撮ってるんだとか、あ自分では気づかなかったみたいな感じでちょっとずつちょっとずつ良くなってったんやって、そしたらそこの医療チームはあのその医療ミスとかがなくなっていってものすごいいい関係に気づけたと、でそういうフィードバックをもらうようにしてたら、あ変わろうとしてるんだっていうふうに思えるからね、だから協力したいというふうにもなるじゃない、まあ、そういう意味で無礼な人に対してどうしたらいいのかって言われると、まあ一つは、まあ、上司が言うっていうのと、でもう一個はその無礼な態度っていうのがどれだけ損害を与えてるのかっていうのをまず知ってもらうっていうことね、で、まあ、多分もう一個は意を決して言うみたいなこの3つかなと思うかな、まあ、まず一つ目がその無礼な態度を取ってると何一ついいことがないですよっていう、その企業自分の組織とかにもものすごい損害を与えてますよっていうのを知っていただくっていうところから 始まるんじゃないかなと思いますね。だからまあまあ、もしこれを見てもらっている方がいらっしゃるのであれば、無礼な態度っていうのは取るのをぜひぜひやめましょう。何一ついいことがないですからね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。